ようこそヨタのカラダチャンネルへ。この番組は健康で楽しく毎日を過ごしていきたい人たちが日々の生活をどう賢く工夫していくかをテーマにお届けしております。皆様こんにちは。今日は3月1日水曜日に配信を収録しております。さて今日は疲れやすい人に向けたコレステロールのお話をしていこうと思います。疲れやすいとコレステロールってどんなつながりがあるのっていうふうに思われた方もいらっしゃるんじゃないかなと思うんですが、実はですね、このコレステロールっていうのはですね、非常に大切なものなんですね。というのも、やっぱりコレステロールというのはどうしても嫌がられることが多いかなと思います。悪玉コレステロールと善玉コレステロールがあって、大体血液検査をしていくと悪玉コレステロールが高いですねっていうふうに言われる方が、まあ、いらっしゃるんじゃないかなと思います。で、これをですね、なんで悪いのかっていうと、悪玉コレステロールが高くなってくると、動脈硬化因子っていうふうになってくるんですね。まあ、特にですね、食生活で、やっぱり乱れた食生活を続けていたりとか、高脂肪食ですよね。高脂肪食とか、高血糖食、そういったものをよくとっていた場合、やっぱりその、コレステロール値が異常に上がってしまって、で、その LDL コレステロール、悪玉コレステロールが、やはりこう、酸化をしてしまうと。そして酸化をしてしまって、血管内皮という血管の中にそのプラークが形成されてしまって、そしてそれが溜まると動脈硬化であったりとか、もうあれです、血栓ができてしまったりとか、そういうことになってしまうんですね。だからそれをやっぱりですね、それが良くないからコレステロール値は低い方がいいよっていうふうに言われたりします。でも実際はですね、このもちろん LDL コレステロールっていうのはこう高いと良くないんですけども、逆に低すぎてもダメなんですよ。僕のクライアントさんで、非常に疲れやすい方がいらっしゃったんですね。で、ドクターからも、まあ、コレステロール値はその方は低いんですけども、その方は、ドクターからは、そのコレステロールが別に低いから全然大丈夫だよ、みたいな感じで言われてたらしいんですよ。でもなんか疲れます、ということだったんですね。で、実際にまあ血液検査の結果を全部見てみると、これはやっぱりコレステロール値が低すぎて、逆にエネルギーがうまく作れていないなっていう状態だったんですね。で、それを見てみるとですね、やはりこのコレステロール値、LDL コレステロール値が通常だったら、数値として100から160ぐらいが一番いいんですけども、その方はですね、60代とか70代ぐらいだったんですね。60から70ぐらいでしたね。だったんですけども、その方がですね、やはりその LDL コレステロール値を上げないといけないということなんですね。で、なんでこれ LDL コレステロール値を逆に上げないといけないのかというと、実はですね、このコレステロールというものは様々なホルモンの材料になったり、あとは細胞膜の材料になったりするんですね。例えば、男性ホルモン、女性ホルモン、これすごい大切じゃないですか。女性らしい体を作るとか。女性のホルモンはやはりその骨の形成でも必要ですし、やっぱりあとは肝機能ですね、肝機能を、維持させるためにも必要ですし、あとはやっぱり精神的なもののためにも女性ホルモンっていうのは必要ですよね。そして男性ホルモンもやはり必要です。そういった、ホルモンの材料にもなります。あとはコルチゾールといって、ストレスを感じた時にそのストレスに抵抗するためのホルモンですね。これがコルチゾールというものですが、こういったものの材料になったり、あとは胆汁って言って、よく脂っこいものを食べた時に胃がもたれますっていう方がいらっしゃったりすると思うんですけども、その方もですね、胃もたれますっていう話だったんですけども、実はですね、この胆汁っていうのが、その油を分解するために、油を消化するために必要なものです。その胆汁の材料となるのが、このまたコレステロールなんですね。はい。であったりとか、あとはその細胞の膜ですね。細胞膜をちゃんと形成するためにも、このコレステロールは必要です。はい。というので、LDL っていうのは何かというと、その LDL っていうのは、なんていうかな、そのコレステロールを運ぶトラックのようなものですね。必要な細胞に、その必要な栄養素、まあ、コレステロールを届けていくということが、この LDL さんのお仕事です。逆に HDL さんは何なのかっていうと、その、届けたコレステロールを、いらない分を回収する人ですね。HDL さんっていうトラックがいて、それが回収をしていきます。そしてコレステロールは循環をしていくわけですね。そうやって必要なコレステロールが、体中に回って、ようやくその自分たちの健康、あとは、 日常のパフォーマンスにつながっていくというわけになります。じゃあやっぱり LDL って大切じゃないですか。そもそもやっぱりコレステロールがうまく回らなかったらそういうホルモンとかが作れなくなってしまうので、なので、LDL が低いじゃダメなんですよ。ちゃんとその数値の基準内に入っていた方が、健康的に生活できる、もしくは疲れにくいとかそういったこともできるということなんですね。で、僕のクライアントさんにもそれを説明をして、じゃあコレステロールを作りましょうと、作れる体になりましょうということで何をするか、ここが一番気になるところかなと思うんですが、これをですねするためには血色、消食というのは、まずやめなきゃいけばいけません。コレステロールを作るためにもエネルギー不足では全然作れなくなっちゃうんですね。実はコレステロールってなんかこう卵を食べると、何個か食べるとそのコレステロールが体の中に多くなっちゃうから良くないよなんて言われたりします。でも実際卵のコレステロールとかは人間がその体内で循環しているコレステロールの量を考えると、もう何でしょうね、天と地と、あ、そんなに違くないか、本当にもう本当にごくわずかなものなんですね。もうごくわずかです、卵のコレステロールというのは。なので卵今まで1日1個ですよなんて言われたりしましたけども、これはですね全然2個3個と取ってもらって大丈夫です。まあ、ただその方がもうすでにそういった動脈硬化とか、コレステロール値が非常に高いとかそういう状態であれば、もちろん卵は制限しなければいけないところでもあるんですけども、全然もうそんなことはないよっていう方であれば、卵は逆に食べることを推奨します。卵ってすごいね、さまざまな栄養素が微量ですけどもたくさん入ってるんですね。うん、すごくバランスのいい、食材、優秀な食材です。なのでしっかり食べてほしいんですが、ちょっと話がね流れてきたのでちょっと元に戻しますが、コレステロールを作るためにはエネルギーが必要ですと。そして、それをするためには血色とか消食はダメだよということになります。結構消食というのは男性はそんなないんですけども、女性はやっぱり多いんじゃないですかね、消食の方。ダイエットのために消食にしてますっていう方もいらっしゃれば、そうですね、朝ごはん食べませんっていう男性女性の方もいらっしゃると思います。それがですね結果的にその体の状態を崩してしまうと、ダイエットと思ってそれをやってしまう、健康のためと思って胃とか腸を休めると思って朝食を食べないとか、そういったことはあるかもしれないんですけども、実はですね、それはあまり良くないぞということなんですね。はい、なので、まずはちゃんと食べるという意識を持つことですね。で、どんなものを食べればいいか、朝ごはんであれば、ちょうど僕、今食べたんですけども、朝ごはんの玄米、玄米は苦手っていう方もいらっしゃると思いますので、白米にもち麦とかそういったものを足してもらってもいいかなと思います。で、あと味噌汁、具沢山味噌汁で、あとは納豆、卵、つけられたらサラダというような感じで用意していただくといいんじゃないかなっていうところです。で、これらをすることによってちゃんと体内に栄養素が充足します。そしてその栄養素が充足してくることによって、そのコレステロールを作るということに材料を回せるんですね。それがないとやっぱり材料作れないので、それをまずしていくことで、昼と夜のご飯に関しては、基本的に同じような感じではあるんですけども、その今お伝えした内容、納豆とかはねそんなに たくさんは食べないですけど、魚とか肉というものをちゃんと食べていただくことが非常におすすめです。はい、こういったことをすることによってですね、かなりそのコレステロールがうまく作れるようになります。 LDL コレステロール実はこんなにね、必要だったということをちゃんと知っておいてほしいなというところです。で、あともう一つですね、やっぱり一番重要なポイントとして、食べるものは食べたんだけども全然回復しません、その数値が、上がりませんという方もいらっしゃいます。その方たちはなぜ上がらないのかというと、そもそも消化と吸収に難があるかもしれないということが可能性として考えられるんですね。食べ物って自分の体の中に入れるときに、自分の中に吸収をするときに必ず消化をされます。で、消化をするときに胃であったり、口腔内であったり十二指腸であったり小腸、そこら辺で、消化酵素と呼ばれるそのタンパク質や炭水化物、脂質を消化する酵素があるんですね。それがうまく働いていない状態であれば、その吸収自体ができなくなってくるということなんです。なので消化を助けるものをちゃんと取っていくことがおすすめなんですね。例えば 胃酸の分泌を促すために食前に梅干しとかリンゴ酢、あとはレモン、そういったものを取っていく、あとはですね、消化を促す消化酵素がそのまま入っているんですけども、大根おろし、まあ大根でもいいですね、大根でもいいんですけども、大根とかパイナップルとかキウイ、そういったものを取っていただくことが非常にその消化を助けます。実はですね、消化不良の方本当に多いんですよね。僕のクライアントさんでも、ダイエットがうまくいかないっていう方がですね、大体消化に難がある方が多いんですね。だからやはりその、そのダイエットをやってみて、ある程度やってみて、なんかなかなか体重落ちないなっていう場合は、その消化に対してアプローチをしていく。そうすることによって、結果が見られたりっていうことがあります。はい。なのでまあそういったことをですね、まあ試しながらという形ではあるんですけども、ちょっと話が逸れてしまったので、また元に戻しますが、あとはですね、その消化というものに考えていくと、消化酵素というサプリメントがあります。これはアイハーブとかで僕が買ってるんですけども、消化酵素のサプリメント。炭水化物、まあ、糖質ですね、糖質、脂質、タンパク質の消化酵素がもうそのまま入っていて、それを取っていただくだけでかなり体の調子が良くなった、疲労感が回復したっていう方もすごく話を耳にしています。はい。なのでそういったものをですね、アイハーブで探して買っていただいたりするのもいいかなというところです。はい。で、その上で、必要な栄養素をちゃんと取っていくことが、そのコレステロールを改善することになりますし、ゆくゆくは疲労を回復させるということにつながっていきますので、参考にしていただけたら幸いです。はい。というわけで内容は以上です。内容がいいなと思えたら、いいねマークやフォローしていただけると励みになります。今日もラジオを聞いてくださってありがとうございました。では、良い一日を。